兄の尼、やがて抱きたてまつって、海に沈みし、恩をもかげ、目もくれ、心も消え果てて、忘れんとすれども忘られず、忍ばんとすれども忍ばれず、残りとどまる人々のおめき叫びし声、教官、大教官の炎の底の罪人も、これには過ぎじどこそ、覚えさぶらいしか。さて、武士どもに囚われて、上りさぶらいしとき、播磨の国、明石の裏について、地と内まどろみて、さぶらいし夢に。昔の代理には、はるかに勝りたるところに、選定をはじめ立てまつって、一門の苦行天上人、皆、ゆゆしげなる礼儀にてさぶらいしを、都をいでてのち、かかるところは、いまだ見ざりつるに、これはいずくぞ、と問いさぶらいしかば、兄の尼と覚えて、竜宮城と答えさぶらいしとき、めでたかりけるところかな、これには苦はなきか、と問いさぶらいしかば、竜竹橋の中に見えてさぶろう、よくよくご世を、とぶらいたまえ、と申すと覚えて、夢覚めぬ。その後はいよいよ経を読み念仏して、かの御菩提をとぶらい立てまつる。これ皆六道にたがわじとこそ覚えさぶらえと申させたまえば、法王仰せなりけるは、異国の玄奘三蔵は悟りの前に六道を見、我が町の日蔵上人は蔵王権現の御力にて六道を見たりとこそ受けたまわれ、これほど目の当たりにご覧ぜられける御こと、誠にありがとうこそ候え、とて、御涙にむせばせたまえば、愚部の苦行、天上人も皆袖をぞ絞られける。女院も御涙を流させたまえば、つきまいらせたる女房たちも皆袖をぞ濡らされける。平家物語、感情の巻、六道の沙汰の3回目です。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は建礼門院徳子が平家一門都落ちの際に見た餓鬼道と修羅道の苦しみについて語った場面をお送りしました。徳子の語りは続き、壇の裏で平家一門の人々が受水した時のことに及びます。それでは本文を見ていきます。二の尼、やがて抱きたてまつって、二の尼がそのまま帝を抱き申し上げて、海に沈みし恩面影、海に沈んだ時の帝の面影を、目もくれ、心も消え果てて、目の前が暗くなり、意識も朦朧として、忘れんとすれども忘られず、忘れようとしても忘れられず、忍ばんとすれども忍ばれず、耐えようと思っても耐えられず、残りとどまる人々のおめき叫びし声、後に残った人々がわめき叫んだ声は、教官、大教官の炎の底の罪人も、教官、大教官地獄の炎の底にいる罪人も、これには過ぎじとこそ覚えさぶらいしか、これ以上ではないだろうと思いました。さて、教官、大教官は八大地獄の4番目と5番目のものです。釜茹でなどの激しい刑罰で叫ぶという意味で教官地獄です。そのさらに激しいものが大教官地獄です。この世において凄まじい地獄に遭遇したことを語る女院徳子です。さて、武士どもに囚われて上りさぶらいしとき、そして武士たちに囚われて都へ上りましたときに、播磨の国明石の裏について、地と内まどろみてさぶらいし夢に。播磨の国の明石の裏で少しまどろんでみました夢に。夢の内容が語られていきます。昔の代理にははるかに勝りたるところに、かつての代理よりもはるかに勝って立派な場所に、選定をはじめ立てまつって一門の苦行天上人、皆ゆゆしげなる礼儀にてさぶらいしを、帝をはじめ申し上げて、平家一門の苦行天上人が皆しっかりと礼儀を正しておりましたのが、都をいでてのちかかるところはいまだ見ざりつるに、私は都を出た後このようなところはまだ見たことがなかったので。女院徳子の夢の中のセリフです。これはいずくぞと問いさぶらいしかば、ここはどこですかと尋ねましたところ、兄の尼と覚えて、兄の尼と思われた声で、竜宮城と答えさぶらいしとき、竜宮城と答えましたとき、徳子が再び尋ねます。めでたかりけるところかな、これには 苦はなきかと問いさぶらいしかば、素晴らしいところだな、ここには苦しみはないのですかと私が問いましたところ、二の尼と思われる声が答えます。流竹橋の中に見えて三郎、よくよく御世を弔いたまえと申すと覚えて夢覚めね。流竹橋の中に詳しくは書いてあります。よくよく来世のことを弔いなされと申すと思われて夢が覚めた。さて、この竜宮にまつわる部分は仏教の世界観でいう六道のうちで、これまで語られていなかった畜生道が語られたとされる部分です。ただしこれには諸説があって、平家物語の異本の中には別のエピソードを持って畜生道に当てるものもあります。その後はいよいよ経を読み念仏して、かの御菩提を弔い立て祭る。その後はますます経を読んで念仏をして、一門の人々の菩提を弔い申し上げている。これ皆六道にたがわじとこそ覚えさぶらえと申させたまえば、これらは皆六道そのままであると思いますと申し上げなさったところ、自分の人生を仏教の六道に重ねた徳子の語りを聞いて後白河法皇が答えます。法皇仰せなりけるは、法皇がおっしゃったことには、法皇の言葉です。異国の玄奘三蔵は悟りの前に六道を見、外国の玄奘三蔵は悟りの前に六道を見て。さて、三蔵は唐の時代の僧侶で、インドから様々な仏典を持ち帰り翻訳した人物です。西遊記のモデルにもなった人物です。我が町の日蔵上人は蔵王権現の御力にて六道を見たりとこそ受けたまわれ、我が国の日蔵上人は蔵王権現の力で六道を見たと受けたまわっている。これほど間のあたりにご覧ぜられける御こと、誠にありがとうこそ将来とて、これほどにあなたが間のあたりに六道をご覧になられたことは本当にめったになく素晴らしいことですと、そう、現世で六道を見てきたことは仏教的にはある意味貴重な体験とも言えます。御涙にむせばせたまえば、法皇は涙にむせびなさったので、愚部の苦行天上人も皆袖をぞ絞られける、お供の苦行や天上人も皆涙に濡れた袖を絞られた。六道を身をもって体験してきたという女院徳子の言葉を聞いて皆が涙を流しました。女院も御涙を流させたまえば、女院徳子も涙を流しなさったので、付きまいらせたる女房たちも皆袖をぞ濡らされける、付き添い申し上げている女房たちも皆袖を涙で濡らされた。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。二の尼やがて抱きたてまつって海に沈みし恩をもかけ、目もくれ心も消え果てて、忘れんとすれども忘られず、忍ばんとすれども忍ばれず、残りとどまる人々のおめき叫びし声、教官大教官の炎の底の罪人もこれには過ぎじとこそ覚えさぶらいしか。さて武士どもに囚われて上りさぶらいしとき、播磨の国明石の裏について、地と内まどろみてさぶらいし夢に、昔の代理には遥かに勝りたるところに、先帝をはじめ立てまつって一門の苦行天上人皆ゆゆしげなる礼儀にてさぶらいしを、都を出ての地かかるところはいまだ乱りつるに、これはいづくぞと問いさぶらいしかば、二の尼と覚えて竜宮城と答えさぶらいしとき、めでたかりけるところから、これには苦はなきかと問いさぶらいしかば、竜竹橋の中に見えてさぶろう、よくよく御世を弔いたまえと申すと覚えて夢覚めね。その後はいよいよ経を読み念仏して、かの御菩提を弔い立て祭る。これ皆六道にたがわじとこそ覚えさぶらえと申させたまえば、法皇仰せなりけるは、異国の玄奘三蔵は悟りの前に六道を見、我が町の日蔵上人は蔵王権現の御力にて六道を見たりとこそ受けたまわれ、これほど間のあたりにご覧ぜられける御こと、誠にありがとうこそ将来とて、御涙にむせばせたまえば、愚部の苦行天上人も皆袖をぞ絞られける、女院も御涙を流させたまえば、 つきまいらせたる女房たちも皆袖をぞ濡らされける。本日の授業はここまでになります。